週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。2010年最初の配信となります週刊日経トレンディ、
はい、
はい、今年も最新のマーケットトレンドをお届けします。
三が日がね、明けた月曜日、はい、今日から仕事始めの方も多いのでしょうね、まあ、ちょっと
抜けきれない人もいたりし、なんかして
しちゃったりしてね、皆さん今年はどんな1年にしたいでしょうか、はい、日経トレンディは今年もさらにパワーアップして新鮮な情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード週刊日経トレンディ、今年最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、神戸と人気キャラクター。2010年は阪神淡路大震災から丸15年の節目の年です。未曾有の被害を受けた神戸の JR 新長田駅南地区は小住一体型の高層ビルが立ち並ぶ町に生まれ変わりました。今この神戸が復興のシンボルとして建てられた鉄人28号像をはじめとするキャラクター人気で活気づいているそうです。編集長、詳しく教えてください。
昨年の、ね、9月、復興活性化のシンボルとして高さ18メートルの巨大な鉄人28号の像が新長田に登場しました、はい、夜にはライトアップも、ね、されるそうでね、これは原作者の横山光輝さんが、ね、青春時代をこの地で過ごした縁で作られたものなんです。でこの建設をきっかけに地域活性化事業を進める神戸鉄人プロジェクトではね、鉄人同様にね、横山さんの代表作品三国志も、まあ、原点に著作権がないことに着目して、三国志をテーマとした地元商店街の活性化を企画したんですね、はい、神戸市交通局では鉄人28号や三国志をテーマにした列車を運行したり、海岸線全部の駅に三国志の名場面の壁画を設けました。もともとね、ぼっかけやそば飯といったような B 級グルメでも注目される長田地区に地元漫画家によるキャラクターという新たな観光要素が加わって、プロジェクトでは一過性のブームでは終わらせないと勢いづいてます。
その2、トップナノックス。ここ数年シェアを伸ばす液体洗剤はすでに洗剤市場で全体の4割を占め、粉末洗剤とのシェア逆転も目前だと言われています。そんな中で大手メーカーが打ち出すのが小容量のコンパクト液体洗剤です。花王のアタックネオについてはすでにご紹介しましたが、まもなくライオンもこのコンパクト洗剤を投入するとか。編集長、液体洗剤市場の戦いは今年も一層白熱しそうです ね、
ね、もうこんだけ早く出てきちゃいましたねっていう感じなんですけども、昨年8月に花王が小容量のコンパクト液体洗剤アタックネオを発売しましたよね、はい、でライオンは今年1月発売のトップナノックスで追随します。ナノックスは 500g とね、小容量ながら使用量は従来の2分の1、うん、泡切れがいいためにね、すすぎが1回で済むと訴求する点ではアタックネオとほぼ同じなんですね、はい、で加えてナノックスは匂い汚れまで落とすという洗浄力の高さで差別化を図るんです。一般に洗濯後に匂い汚れが残るのは皮脂汚れの成分オレイン酸を分解しきれていないためと言われているんですけれども、はい、これに対してナノックスの新清浄成分は繊維の奥に残った皮脂汚れをナノレベルにまで分解して繊維から引き離します。ただね、最近の市場では強めの香りが持続する柔軟剤入り液体洗剤が人気を集めていて、ライオンでもね、香り続くトップがヒットしています、はい、そんな中でナノックスの匂い汚れを落とすというアピールが消費者にどう響くかはまだ未知数と言えそうです。
その3、スカルプ D K ブロックローション。お笑いタレントの CM で話題の薬用シャンプースカルプ D を発売するアンファーから、このほどアフターシェーブローションが発売されました。スカルプ D といえば頭皮をケアして髪を育てようとするものなんですが、 でもこのローションは育てるのではなく、ヒゲの伸びを抑制するものだとか。編集長、これってどういうことですか？詳しく教えてください。
薄毛の、ね、原因となる男性ホルモンは、ヒゲに対しては逆に成長を活性化させる働きがあるんですね。発売元のアンファーはこの点に着目して、男性ホルモンの働きを抑制する効果が期待できる大豆エキスを配合して、ヒゲを退行期へ導くと言われる TGP2 という成分も加えました、ただしこの商品は医薬品ではなくてね、化粧品のためにね、臨床試験が行われているわけではないんです、大豆エキスや TGP2 といった成分もアンファーではあくまでも効果は立証されていないんだけれども、理論的に抑制の可能性があるという成分というふうにしています。ただね、社員などで試したところね、70人中47人が実感できた、あるいはなんとなく実感できたというふうに答えたそうです、ヒゲの濃さにね悩むうちの記者が1週間使用してみたところですね、
やってみました、実際に
1日だけいつもより伸びてないかもと思ってがあったらしいんですよねで、効果があったかどうかは分からないというのが正直な印象というふうに言ってましたね、アンファによれば、塗ったその日のヒゲのみについて継続するほど効果が高まるというわけではないということのようですね、1本4500円と、ちょっと高いためね、身だしなみに気をつけたい日だけ塗るといったように、強弱をつけて使うのが良さそうですね。
その4、シングル向け家電ナイトカラーシリーズ。30歳前後の世代をアラサーと呼んでいますが、このアラサー世代における未婚率は年々増えているそうです。パナソニックでは増加するアラサーシングルをターゲットとしたシングル向け家電ナイトカラーシリーズを立ち上げました。このシリーズ、普通の家電とどう違うんでしょうか？
はい、これね、一人暮らしが10年前後になるアラサー世代には家電の買い替え時期が来てるんですね、だけれども家電といえば多くはねファミリー向けで、シングル向けはあってもどれもねちょっと簡素なものばかりだったんですよね、でそこでパナソニックではこだわりの強いアラサー世代にマッチしたワンランク上のシングル向け家電を開発したというわけです、で開発チームもアラサー世代で構成されていて、自分たちが欲しいと思える商品を目指したということなんですね。いずれの家電も画期的な新機能がついているわけではないんですが、アラサーの生活スタイルに適した機能が選ばれているんです、例えばこの世代は意外に料理に凝る人が多いということから、冷蔵庫はね容量365リットルとシングル用としてはかなり収納力があります、
ですね、
オーブンレンジはスチーム機能や両面グリル機能がついた本格派、で掃除機は手軽さを重視したスティック型です、洗濯機は夜にね洗濯する人多いじゃないですか、そういうところに配慮した静音設計になっていたりします。デザインはすべて黒で統一されて、いわゆる白物家電ではあまり見かけない色だけにね、シリーズで、並べると迫力があって売り場では目を引きそうですよね。
その後、カラオケ。忘年会や新年会など何かと仲間で集まる機会が多いこの時期、カラオケで盛り上がった人も多いんじゃないでしょうか。カラオケも本当に技術革新が進んでいるんですよね。歌がうまく聞こえる効果があったり、歌う姿を録画して携帯へ送れたりなど、もう単なる歌の伴奏という域をはるかに超えて進化は止まりません、編集長、進化するカラオケについて教えてください、
そこまで進んでいるのかというちょっと驚きなんですけれどもね、カラオケが生まれたのは高度経済成長も一段落つこうかという1971年のことでした。当初はね、酒場を中心に機械が設置されたんですけれども、80年代後半にカラオケボックスが登場したんです。でそれで若者の間に一気に広まりました、90年代初めのバブル崩壊以降もアンキンタンの、代表的な娯楽としての地位は揺るがないものになっています。
まさに今の不況にも強いというお手軽な娯楽です
ね。
最近私たちの周りでも、一次会からカラオケをしながら鍋をつつくなんてスタイルもやっぱ少なくないんですよね。
そうなんですか。
びっくりです。
今ね、カラオケボックスは歌も歌える魅力的な娯楽の場というふうになっていて、レコード会社とタイアップしてライブが楽しめる部屋が登場したりとか、これからまだまだいろんな展開も生まれそうです。番組の後半では進化するカラオケ事情について、その進化の過程と合わせてお伝えしましょう。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今週の、ね、テーマはカラオケです。前半でも少しお伝えしたんですけれども、カラオケは誕生から40年余りの間にハード面ソフト面ともに本当にねすごい進化を遂げてるんですね、はい、後半ではこのカラオケについてその歴史を踏まえつつも今後の展望戦略といったようなものをね詳しくお伝えしましょう。
はい、あのカラオケといえば私は割と洋楽ばかり歌っていたんですけ ど,
なるほど
でも友人はもう TK、うん、小室哲哉さんの楽曲とかをね、うんうんうん、よく歌ってましたね、はい、あの TRF とかグローブとか、はい、本当に盛り上がってました、
ねうん、本当そうですよ ね, ねで小室哲哉さんの楽曲などは90年から2000年頃のカラオケ大ブームの一役を担ったわけですよね、うん、カラオケの登場からおよそ40年が経ってるわけですが、はい、カラオケの需要を支えてきたのは、まあ、絶え間ない技術の進歩と言えるでしょうね。8トラックテープに始まり、82年にはレーザーディスク仕様の絵の出るカラオケでね、うん、人気が加速して、うん、さらに92年にはマルチメディアビジネスの先駆者として通信カラオケが生まれました。2003年にはブロードバンドへの対応に伴ってね、提供曲も増加して今では14万曲以上が楽しめるまでに成長しました、はい、カラオケにはねいつも最先端技術がいち早く投入されていて、まあ、AV 機器の試金石になってきたわけですね。
メディアそのものの進化もそうなんですけれども、うん、気持ちよく歌える仕掛けなんかもどんどん進化してますよね、
うん、歌いやすさの追求はカラオケの最大の命題なんですね、はい、歌詞のテロップが歌の進行に合わせて色が変わったり、はい、通信カラオケでシェア1位のダムを展開する第一交渉によればね、歌い出しのきっかけの音を大きくするといったようにね、独自のノウハウを積み重ねた結果、今の技術では音質はほぼ行き着くところまで来たとしているんですね。
そしてカラオケ以外を撮っても歌った歌をプロに評価してもらえたりとか、うん、声優体験ができるといった楽しいものが多いですね、うん、
ここ数年はね、各社ともパソコン携帯とカラオケを連動させた新しいコンテンツや新機能の拡充に力を入れてるんですね、はい、例えば自分の持ち歌を登録しておけば店での曲選びを省けるといった機能ですね。うん、大切なのはね、歌いたいというカラオケ本来のニーズに応えることだと関係者は言ってるんですよね、はい、動画投稿サイトにおいて一般の人が持ち歌を披露する映像の流行にもね SNS などで対応しています、うん、エクシング BMB は店で歌う姿を撮影した動画を投稿する場を提供していて、あとダム友の売りは録音した歌をブログに貼り付けられるということなんです。
いや
もうびっくりですよね、本当にね、
びっくりですね編集長なら天城越えですか。
それ後で話しましょう。
聞いてみたいなでもカラオケそのものの楽しみに加えて、うん、もう各社がこれほど様々なサービスに力を入れているのにはこれ何か訳があるんでしょうか。
うん、そうですね、あのこれにはね、現在は30代後半となって仕事が忙しいといったような理由でね、うん、カラオケ店から足が遠のいている団塊ジュニアをお店に呼び戻すためなんですね。で、あるメーカーの新機種に投稿動画をカラオケ店で再生しながら一緒に歌える機能といったようなものが登場したんですが、うん、これにも団塊ジュニアに若い頃にねよく歌ったデュエットを楽しんでほしいという狙いがあるんですね。今後ね、ユーザーが歌いたい曲のカラオケを自由に再生できる仕組みも考えられているんです。好きな歌を人前で披露したいというカラオケの原点を満足させるようなね技術の革新はまだまだ続きますね。
カラオケの進化には本当に知らない機能がたくさんありました。で、久しぶりにカラオケ行ってみたくなりました、
ね、
さあ今日お伝えしたカラオケについては現在発売中の日経トレンディ1月号に図解入りで詳しく掲載されています。ぜひそちらも見てください。週刊日経トレンディ、今週は進化するカラオケについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今日はね、カラオケの話題でした。
編集長はカラオケはどうなんですか。
行かれます、
ね、そんな忙しい生活していて、ね、
忙しいから
そんな行く暇がないの決まってるじゃないですかって言いたいんですけど、実はですね、まあ、結構あのカラオケにはですね、はい、1ヶ月に1回ぐらい行ってんですね。しかも校了が終わった後っていう、もうなんかうさばらしですかね。
あ、そうですか、うん、じゃあかなりパワフルな歌歌われるんでしょうね。
もう叫びまくりますよ。
え、叫びまくり。
あ、あと、決まってる歌があって、この歌歌うと、うわ気持ちいいみたいな歌を歌いますね。
それって天城越えですか。
天城越えの場合もあるし、もう一つ秘密の歌があります
。教えてほしい。
教えません。
教えてほしい、
はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly, 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 K-Trendy.